歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイスサウンド F1 のエクシング、特報メッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。というわけで始まりました、歌う水道屋さん。ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も歌う水道屋さん30分間お楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、今日はですね、まず冒頭にですね、福岡大分県の6日のですね、5日6日の豪雨で、死者の方が発生して、行方不明の方もですね、19名、今合計ですね、死者の方3名と行方不明の方が19名ですね。また今もですね、この収録の最中もですね、まだ北九州では激しい雨がですね、降り続けているというですね、もう前代未聞の惨事というか、まあ雨と言いましてもですね、もう全、広いエリアでですね、集中してくると本当にその地盤が緩んで山は崩れ、川は氾濫し、そして、地面はえぐられ、削られ、建物が崩壊しというようなですね、こう連鎖的にどんどんどんどん被害が大きくなっていくという、ことでございます。今ですね、被災された方、そして、大丈夫な場所にですね、避難されている方々、さぞ心配でしょうし、体力の方もですね、一日一日、大変な状況になっていくと思いますが、本当にですね、最低限命というものをですね、確保していただけたらいいかなと、そう思っております。またですね、我々のもとにもいろんなですね、また支援とかの声がかかってまいりますし、我々もですね、またそういう時期が来ましたら、手を挙げてね、みんなで協力して、これはもう一言ではないです。今たまたま九州の方々がこういう災難、被災されてますが、いつですね、この狭い日本ですから、震災もそうですし、こういった水害とか、火災だとかいろんなことがあると思いますが、日本国民ね、一致団結してまた立ち向かっていかなければいけないと思っております。冒頭にですね、被災のされた皆さんにですね、大変でしょうけど、頑張りましょう、お願いいたします。というわけでございまして、今日はその災害というか雨のですね、洪水だとかそういうことになっていますが、もうどうもですね、このところ日本の国土を襲うですね、天変地異というんですか、例えば氷が夏に春先に氷が落ちてくるとか、夏にもかかわらず氷が落ちてくるとか、冷夏であったりとか、竜巻が起きたりだとか、こういうのって我々が子供の頃って、30年とか40年の時にはこういうのがもう本当に起こることすらですね、予想にもしなかったという、このハリケーンとか竜巻とかいうのはもう本当に映画の世界とか、もっと広大なアメリカの大陸とかそういったところのイメージがあるんですけども、この、我が日本のこの領土でですね、本当に世界の地球のそのエリアでいくとですね、温帯、地域というか温帯 地帯ですか、本当にあのモンスーンというか春夏秋冬があって四季があって、季節がですね、こう日本なんかいい国だよと、世界でもですね、雪が見れて夏はまあ暑くて、春は暖かくて、秋はもみじが四季折々のですね風景をですね、見れるこの日本の国にですね、まさかこういう、ね、気候が生じてくるという、だから、冬とか夏とかがどんどんどんどんこう差が縮まってきて、どこからこう季節の変わり目かわからないというですね、ようなことになってきているのが今の感じじゃないだかないかなと思いますよね。まあ、こう中国からは黄砂が飛んできたりとかですね、もういろんなその気象がこう極端に変わってきたと。でこれもそれもですね、やはりこう地球温暖化がね、原因するんじゃないかなみたいなところなんでしょうけどね。まあ、地球人間ってそのまあ何ですか、夏はエアコンをガンガンかけて、そして大気中にまあ熱をこう放出したりですね、それから、ね、それはもう夏は夏でそうですし、冬は冬でまた過剰な暖房をしてですね、そして車はどんどんどんどん街を駆け巡りですね、してるわけですよね。山の山林はどんどんどんどん木を伐採して、ハゲ山にしてですね、今までだと雨が降っても水の山の中でですね、大地にですね根が樹木が根が張っていて、雪崩が起きようとしてもその大地をですね、根を広げている樹木がですね、こう山の崩れるのを、ね、耐えていたというか、保持してくれてたんですけども、どんどんどんどん山が木が伐採されて、ハゲ山になると雨が降ると飽和状態に、土の中のね水が飽和状態になって、それが保持できなくて、どんどんどんどん下流の方へ流れていく、崩れていくっていうようなですね、もうこれ本当ですね、人間がどんどんどんどんこう蝕んでいってるというかね、地球とか自然を壊して、なっていってるというようなね、ことなんですよね。なんかこうボルネオとかでもそうですよね。ボルネオとかこうヤシの木をですね、ヤシの実石鹸を取るためにヤシの木を、天然の樹木を伐採して、でヤシの木をわざわざ育てて、そしたら、ヤシの木一回こうね、山がこう伐採され、木が樹木が伐採されると、オランウータンとかそういった動物がですね、そこの古来のですね、ずっと住んでる動物が住むとこを失って、行くとこがなくなると、いうようなね、こと、森林をですね、保護しようじゃないかという運動もあるんだけど、やはり国がですね、そういうヤシの木を育てたら国が豊かになる、儲かるみたいなことでですね、どんどんどんどんその山を切って、ヤシの木をね、植えて育てるというね、なんやこうなんか本末転倒な感じがしますよね。ヤシの実石鹸がいいからといって、ヤシの木を植えるためにもともと生えていた木をすべて伐採して畑にするというね、なんかこう本末転倒というか、もうどこへどこを目指しとんねんとい う感じで、ございますよね。まあ、人間でまあまあエゴの塊というかね、本当それでいいのという感じです。僕はもうあのね、19年ぐらいですね、うちの会社、まあ、寝屋川なんですけども、そして一級河川の寝屋川がですね、会社の前を流れてるんですけど、僕あの19年間ですね、まあ、初めはその優しい会社をイメージを作ろうということで、本当にもうそのごめんなさいね、会社のネームバリューというか、イメージ、企業イメージを上げようということで始めたポイ捨て、撲滅運動、まあ、これたった一人でその当時は始めたんですね。まあ、会社のイメージを上げようと、 ところがそのだんだんやってるうちにですね、いろんな、まあ、その僕自体がタバコ吸わないので、タバコの吸い殻に対してこうね、まあ、怒りを覚えてきて、それがやがてですねエコ仮面の誕生になるわけでございますが、このですね、この人間というのはですね、そのタバコを吸われた方がですね、車の中に吸い殻があるにもかかわらずですよ、ね、自分の吸い殻を汚すのが嫌だということで、まあ言うたらそれをどんどんどんどん道路に窓を開けて道路を捨てていくというね。で、まあ、ひどい人はね、まあ、ハンバーガーショップの、まあ、ドライブスルーなんでしょうね、そこで車の中で食べて、そのいろんな柄、や紙コップであったりとか、ハンバーガー包んでた紙とかを結局ぐるぐると丸めて、そして一つの、ね、買った時にもらう袋にですね詰め込んで、ギュッと上をねじり込んで窓の外へ捨てるというですね、もうこれほっと僕19年間毎日やってるんですけど、一向になくならないし、ゼロになったことなんかないんですよね。あの7時5分から20分、25分ぐらいゴミを拾ってるんですけどね、毎日それはそれはスーパーの買い物をして、スーパーのねもらえるビニール袋、あれがいっぱいになるぐらいですね、拾ってくるわけでございますね。もうこれね、人間のエゴというかね、自分の周りは綺麗でいたいとね、そして、だからといって外はいいのかっていうことですよね。もう自分の身の周りだけは綺麗にしたいけども、人の家の前、玄関先、そして河川には、壁で捨てることができてしまうというですね、なんかもうやはりもうこれエゴの塊ですよね。まあ僕はまあ、最近ですね、ニュースでもいろいろやってますよね、まあ、戦争ですよね、はっきり言って。で、いろんな、まあ、国、北朝鮮もそうですし、いろんな、ね、核ミサイル開発だとかいろいろやってますけども、これ地球上のですね皆さん生物です、僕も含めて、アメリカもそうですし、ね、ロシアも中国も北朝鮮も、そう、韓国もそうですね。ところが、この狭い地球でですね、なんかこうやりを取るわけですよ、ね、こういう殺し合いもそうですし、ね、どうなのと、一体どうなのと。それはね、この例えば地球以外にもね、いっぱいいっぱい、住める、そういった環境の星があって、で、この星が環から、まあ、今度公害になって、公害って古いな、もう今な、いろんな地球環境が悪くなったから、月に住もうやないかっていう発想もあるんでしょうけども、でもね、そないに代わりの替えがない、天体なので、僕はもうちょっとですね、ちょっと考えてくれよとね。自分さえよかっていろんなものを開発しても、結局地球のトータルとしては負の方向にどうしても走っていってるというかね、そんな感じですよ。これ多分わかると思うんですよ。なぜならですね、例えば僕が小さい時によく見ていた宇宙見ていたね、宇宙戦艦ヤマトというのはね、あれ、まあ、なんかこうね、宇宙の外からですね、地球の外からですね、地球を攻撃してくるのかな。ね、で、宇宙戦艦ヤマトの中にはですね、いろんな多国籍のですね、肌の色をした、まあ、人種がいろいろ乗ってて、でみんなで、知恵を振り絞りながらその危険を回避していくというですね、まあ、だから地球防衛軍なんですよね。だからなんかこう、どっかの他の星からですね、それこそその、未知なる生命体がですね、地球を攻撃してくるのならば、じゃあみんなで団結しようぜみたいな、 流れになるのかなというですね、ただこれもね、だから、まあ、なんていうの、第三敵国みたいな、仮想敵国みたいなのがあれば多分、地球も皆さん仲良くできんではないかなと思ったりなんかするわけですね。なんかこう何ですか、一つの地球の中で、まあ、領土を奪い合ったりとか、まあ、ありますよね、レアメタルだとか、そういうのっていうのはもう、同じ地球の人間が消費するんだから本当にこう分けようぜみたいな、どこで取れても分けようぜみたいなですね、そういう精神にならないのかというですね、感じでございますがね、ちょっと最近僕はあのなんかこう他の天体からですね、そないに脅威のないですね、まあ、生命体がですね、地球にやってきてね、このままだと地球を破壊するぞみたいなね、仲良くしないと破壊するぞみたいな、宇宙人がやってきて、じゃあ、頑張っちゃおうぜみたいなね、手を組もうぜみたいなことになったらいいのかなと。まあ、ただしそれはもうあの、害のないですね、前提として害のない宇宙人ということでございます。一曲聴いていただきましょう。平田明宏、エコ仮面、エコ音頭。
さては一座の皆様へちょいと出ました、私は見かけ通りのエコ仮面、音頭取りましょう、歌いましょう。夏のひと夜のひとときを皆と一緒に踊りたい、一期一会を大切に歌え踊れや朗らかに、それエコエコエコ音頭、日本全国エコ音頭、心一つに輪になれば笑顔あふれ、ゴミをポイポイ捨てないで、使い回そう何度でも、限りあるあるある資源。そこの母ちゃん飽きません、そこの父ちゃんやめなはれ、子供見ている恥ずかしい、ゴミはクズかご当たり前、それエコエコエコ音頭、日本全国エコ音頭、心一つに輪になれば笑顔咲かそう、エコ音頭。吸うのはいいけれど、後の始末を頼みます、できぬものなら初めから外で吸うのは遠慮して、冷房暖房を控えめに、地球温度が上がってる、白いクマさん泣いて、氷溶け出しかわいそう、それエコエコエコ音頭、日本全国エコ音頭、心一つに輪になれば笑顔はじけて、エコ音頭。 体の7割は水でできてる。本当だよ。水を汚せば結局は君の体も汚れてく。青いお空は誰のもの、緑の大地は誰のもの、七つの海は誰のもの、自由気ままに壊せない。それエコエコエコ温度、日本全国エコ温度、心一つにはになれば地球守ろう。
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございます。エゴね、僕はエゴ仮面ですけども、エゴ仮面になってはいけませんね。なんかこう人の気持ちをですね、優しくですね、まあ、優しい気持ちで相手の立場になって、なんかこう一瞬考えてみる、必要があるのではないかななんて思っております。今日この頃でございます。今日はですね、またびっくりするね、ニュースがね、飛び込んでまいりまして、まあおしどり夫婦で、有名なですね、船越英一郎さんと、そしてから、松井和代さんの、まあまあこう、僕はですね、どっちかいうと、もうすごい好きなお二人やったんですよ。なんかこうほんわかして、あれ松井さんがちょっとはね5つ5歳ぐらい上なんですよね。で、なんかこうもともとはその、まあ、テレビショッピングみたいな、番組で、ご一緒なされて、で松井さんが船越さんをもう一目見た時に好きやというね、コメントをおっしゃってましたけども、まあ、これが、昨日のね、まあ、この番組は収録なんでね、昨日の7月の5日にですね、松井さんが深夜にですよ、松井和代さんが、YouTube で、まあ、大暴露ですよねこれ。ちょっと しばらく前からは松井さんがいないとか、情報が取れないとか、生存確認できないとかいうようなことでニュースになってたんですけども、いや、急にですね YouTube にその本当もうカメラをですね見据えた目でですね、今までの松井さんとはちょっとこうなんだかね、様相が違うというね、怖い顔して、まあ、船越さんとのですね、破局じゃないんですね。これはあの船越英一郎さんが、まあ、許さない、船越英一郎さんは許さない、まあ、そこには自分のですね、親友であるハワイに在住されるエステシャンですか、なんか美容の関係の方ですよね、ゴッドフィンガーというともうそれだけでなんかあかんやんっていう感じですけどね、この、まあ、ニュースでいくと。でその人に会いに船越さんがよく行ってたと。そして、ノートをね見たら、船越さんがその まあ、その愛人とですね、共謀して、嫁をと別れる、嫁さんの松井さんを悪いイメージを社会世間に植え付けて、そして、別れてまた一緒になろうみたいなことが書かれているというようなね、松井さんがこのノートですと、もう船越さんのことをやつを暴いてやるみたいな、感じでありましたが、まあ、僕はねこれを見てもう本当衝撃でしたね。まあ、僕も結婚してはるわけですが、やはりこう、まあ、おしどり夫婦まではいかんでもね、まあまあ社会的にもですねやっぱりこう揉めてるっていうのはやっぱり、まあ船越さんみたいにタレントではないんですけども、やっぱりこう仕事のね、お客様に対してでもやっぱり狭い寝屋で住んでるのでね、まあ、誰々と歩いてたとかね、女の人と歩いてたよ、この水道屋の社長みたいなこと言われて、やっぱこれイメージダウンなのでね、まあまあそないに仲ええというのをアピールする必要もないんですけど、まあまあ普通にね、過ごしたいなと思うんですけども、これどうなんでしょうね。いや、まあどっちが悪いっていうのではなく、この夫婦関係でまあどっちものこうちょっとこう方向の違いというかズレがどんどんどんどんこう大きくなって、山のようにこう大きくなっていって、今回松井和代さん爆発しちゃったと思うんですけども、まあでもねこれ僕はねなんとなくね、まあいろんな意見があると思いますけども、まあはっきり言って男の目線から言うと邪魔くさいやつやなと思うでしょうけど、でもね本当に愛する人に、去られるとか背を向けられるっていうのは僕はもうなんとなく分かるんですよね。そして、何度か相手の気を引きたいがためにちょっと過剰なことを言ったりとかやったりとかする中で、ちょっと行き過ぎてきた時にその相手からするとですね、こいつおかしいわやっぱりみたいなことになっていく。そしたら今までよりもどんどんどんどんこう心が離れていってしまったりなんかするというね、そういうのは実際多分いっぱいあると思いますよ。均等に、まあ、恋、僕の曲で恋はシーソーゲームってありますけども、この恋はシーソーゲームってバランス取れるっていう恋ってまあまああんまりないのかなっていう思ったりなんかするわけですよね。まあまあどちらかがものすごく愛してしまうっていう時にこういう、ちょっともう時間なんでね、またですね、お時間のある時にゆっくりですねこの恋愛の話を語ってみたいと思います。今日はですね、一人でお送りいたしました。一人もええな。はい、また来週おやすみなさい。